どうもガルです。
磯です。
今週は2018年の第23号の週刊少年ジャンプを読んでいきます。
はい。
ということで、水曜発売のジャンプでした。ちなみに内容に入る前に、5月6日でしたっけ？ゴールデンウィークを境にして、週刊少年ジャンプジャンプ展ボリューム2、1990年代、そして何百万部へみたいな、ジャンプ展の方が展示会が行われるということで、その前に滑り込みのタイミングで行ってきましたよ、ジャンプ展。
おー、どうでした？
まあ、やっぱり90年代が、ど真ん中ストライクでありますからね。
まあそうだね。
もう出だしから、もう、こち亀から、なんだったか、ポンポンポンと、有名どころが次々に現れてくるんで、結構変な笑いが出てしまったりとか、まあ明らかにもう、なんでしょう、明日に向かって生きるエネルギーをもらったりはしたんですが。
うん。
なんか、お、俺も頑張らなきゃなって思うような、そういった感じはあったんですが、ただ個人的に、ごく客観的に評価をするんであれば、ボリューム1がかなり全体的に、見応えがある、面白かった、映像展示も良かった、展示の仕方もすごい感心したっていうのに比べると、90年代は、ちょっとボリュームダウン感がありましたね。
おう。
あれはなんでなのかわかりませんが、おそらく展示されてる原画数、作品数ともに減ってるんじゃないかと、うまく比べてないんですが、印象的には。あと映像展示に関しても、うん、ボリューム1がちゃんと各作品にちなんだもの、かなり手の込んだものを作っていて、それぞれ見応えがあったのに比べると、これは逆に90年代思い入れが強い分物足りなく感じてしまうのかはわかりませんが、ちょっと作りに関してもあっさりしているかなという、映像展示、企画展示ブースもあっさりしてるかなという感じがあったんで、ボリューム1で期待値を上げると、ちょっと、あれ、もう終わりって最後の物販のところにたどり着いた段階で思ってしまいましたね。
うん。まあまあ、でもね、なんだかんだ一番ストライクな時間だからね、楽しかったと思うけども。
まあそうですね。いやもうサイコプラスの原画とか見れてよかったですよ、ほんと。
そうだよ。マイナー漫画はね。
あの辺もでも本当に果たして分かってくれてるのかどうかっていうグッズとかに関しても方針演技がやっぱり前面に押されてはいますけど、でも本当に90年代というか今アラサー以上の藤流ファン、藤崎流先生のファンにとってみて、あのサイコプラスという作品がどれだけ特別な作品か、思い入れの強いものか、インパクトあったかとか、その辺を組んだ商品展開をしてほしかったですね。
はいはいはい、なるほどね。
などなどの、まあ、商品展開に関しては、ボリューム1に関しても別にメジャーどころしかやってなかったんで、それは別に今回特別どうこうっていうことではないんですが、でも、まあ、なんか、思ったよりもっていう感じはちょっとありましたね。でもまあ、もちろん、なんでしょう、ボンボンザ高校も飾ってありますし、僕の大好きな、ちょっとわずかですが、高橋豊先生のコメントまで載ってましたからね、ちゃんと。
おぉ、すごい。
いやなどなど、結構その、今回展示されている作品の作者さんのコメントとかは、久々にお目見えするとは言いませんが、あの人は今状態の人に関してもコメントが載ってたりとかして、で、みんな大体あの週刊連載は本当にきつかった地獄だったっていうことを書いてらっしゃって、その辺に関しては、なかなか、あの時代と今が繋がってる感とかも感じられて面白かったですけどね。
そうですね。
などなど、まあ、当然行ったらいろいろと思うことはあるでしょうし、間違いなくエネルギーをもらえるんですが、まあまあそんな感じですね。大絶賛ということではないです。
うんうん、
ただまあ、いろいろと、面白い感じはしました。具体的にどうこうっていう面白い企画、展示っていうのはそれほどなかったんですけどね。やっぱり原画っていう、その原画が良かったっていうだけなんですけどね。
うんうん、
ボリューム1はその点結構この展示面白かったっていうのがあったような気がするんですが、といった感じではありますので、とりあえず展示会が行われた後期開催に関してもちょっと見て、どっかのタイミングで見に行こうかなと思っております、といった感じでした。ではあとは今週おまけとしては、一応5月5日子供の日にちなんだジャンプヒーロー背比べポスターというそれぞれの身長を比べられるポスターがついてきました。うん、まあ結構狭い範囲に収まりますね、みんな。
いやそうだね。っていうか、僕たちは勉強ができないのが、尾形リズっていうのは。
はい、はい。
え、メインヒロインなんすかっていう。ありを聞くんじゃないんだっていう。
まあまあ、これに関しては、やっぱり、その、身長、性比べっていうテーマで選んだからリズちゃんだと思いますけどね。
はいはいはい。なるほどね。ふみのちゃんだったらなんか、身長が高いのがいかん。
高いというか、まあ、普通というか、リズちゃんに関しては、本当に小学生にも見間違われるぐらいの、その、
そうですね。
みたいな感じでしたから、その点身長に特徴があるキャラクターということで、やっぱり並べると、実際エマちゃんより背が低いっていうことに関しては、なるほどなという発見感がありますから、やっぱりそれで言ったら、リズちゃんにしたことによって、この企画の面白みが感じられることになったとは思いますよ。
あ、そうだね。あとは日の丸くんはやっぱちっちゃいなっていう。
高校生児152センチですからね。
そうだよ。アスタ君よりちっちゃいんだぜ。ユーナさんよりちっちゃいんだぜ。
ユーナさんより。でもまあ、それもそんなにイメージ的に違和感はないですよ。確かにアスタ君より日の丸君ちっちゃいイメージはありますね、僕の中では。うんうん、いやー、といった、じゃあアスタ君もマッチョチビつながりで、大変属性が近いんですね。
そうだね。いやー、あとはロボ君が思ったよりでかかった。170超えてるんだっていう。
あー、まあでも、やっぱり平均、高校生の平均どのくらいでしたっけ？わかりませんけど、でもやっぱり170ちょいあった方が収まりがいい感じはしますよね。
あ、そうだね。
それ以下だと、まあ、年齢によるものもあるでしょうけれど、170以下だとやっぱりちょっと小柄っていう印象がついてくる感じがしますので、まあ、ロボ君は173。むしろちょっと小さいかもぐらいですけどね。
はいはいはい。俺はなんかロボ君ってちっちゃいイメージだったんでね。7、8くらいだと思ったんで、思ったより大きいなっていう感じだったんでね。
あ、小柄なイメージはあんまりなかったですね。むしろ、相馬くんが171センチ。まあ、そのくらいか。相馬くんはもうちょっと小さい可能性も感じてましたね。
うん、うん、うん。
とか、いう感じの、まあ、確かに、こうして、よく見てみると、いろいろと思うところはあるかもしれません。177センチ、銀さん。僕はほぼ変わんないぐらいですね。
うん、うん。
そして、ノアさん、ね。ノアさんがめっちゃ背が高いという新発見。
全然、意識しなかったよ。
いや、最近のジャンプ、こうして見ると本当に高身長キャラはいなくなりましたね。
そうだね。
ジョジョですとか、ああいった、なんか外国人主人公とかもいないですね。
うん。
あの、ケンシロウですとか、それはもう高ぶりすぎですけど。といった感じの、まあまあ、やっぱり少年が親しみやすい身長なんだなと思ったりするポスターとなっておりました。では、ようやく内容に入りますと、今週表紙と関東カラーがバラバラでした。表紙に関しては、この、旧友続々登場、レベリー開幕へワンピースといった表紙。そして、関東カラーの方が連載4周年突破記念関東カラー、日の丸相撲となっていました。4周年突破記念関東カラーということで、今回初の人気投票も開催、応募してグッズを入手せよということで、等身大鬼丸クリスナ抱き枕がついてきます。ついてくるって言われるんですね。当たります。
これ当たったら逆に怖いよ。
いいじゃないですか。これに対してうっちゃり稽古すれば。
ふんふんふん。まあ確かにな。裏面は確かに神王さんで眠れないのかいみたいな。かっこいいやつだ。まあ、確かに使えっちゃ使えるかもしれねえな。
まあ、これくらいネタに走って、部屋にこれがあったらインパクト強いですからね。
うん。
抱き枕なのに立ってますからね、完全に。
そうだね。
という、これ部屋の片隅に置きたい気持ちはちょっとしますね。といった、人気投票も開催です。で、扉絵に関しては、まあ、神王関に対して、打倒神王と立ち向かう各力士たちという、大変肌色率の高い扉絵でしたね。
そうですね。あんま服着てる人少ないですからね。
そうですね。みんな肌色っていう、そういった、ゆうなさんばりに肌色率の高い扉絵。そして内容としましては、第991話ということで、サブタイトル第48回神王会議ということでこれがサブタイトル内容としましては、神王関今度の9月場所に向けて各力士神王関、何でしょう、各力士のインタビューそれに対する神王関の、会議の結果などが示されたりして日の丸くんも燃えています。そして9月場所ですという展開でした。
いや、もう勝る会議かよっていう感じでしたね。
まあ、脳内会議展開別になんかそんなに珍しくはないですけどそうですね。マサル会議が一番近い気がしますね。
セクシーコマンドガイデンすごいよ、マサルさんのマサル会議。終わった後にはキャンディーのつかみ取りが行われるというね、あれですよ、ね。はいはいはい、
ありましたね。まあ、ジンオ、これこっそりやるわけじゃなくて、普通に、ジンオ会議開催しますので待ってくださいって言ってますからね。
そうそうそう。マイペースすぎだろって、
ね。誰も突っ込まないっていう。
うん。
突っ込まないと思ったら、沈黙したと思ったら突然、何が注目力士だって怒り出すんですよ。
すごいよね、これ。やばいよ。
ちょっとした芸人ですよ、この人。
いや、ほんと土俵で前回はほんと泣き売り泣き出したりとかさ、いや、面白いよね、神王さんっていう。
はいはいはい。
いや、だからほんとに今週はね、先週なんかやっぱ神王さんがやっぱちょっとなんか見せてほしいなって言ってましたけど、
はい、
いや、期待通りっていうか、期待以上でしょっていうね。
まあそうね、確かに、ある種一人だけジャンルが違うに近いものがありますからね。
そうだね。
その点で親しみやすさとか、その人間味とかを感じさせつつ、やっぱり格の違い、ちょっと別格感が出てますからね。
うん。
まあ、それが強そう感と直接結びついてるのかはまだわかりませんが。
いやいや、強そうでしょ。
やっぱり一人だけちょっと世界が違うなっていう感じがするんで、だいぶボス感が高まってますよ。
そうだね。いやー、ちゃんとね、草薙くんとかも格を出してるはいるんだけどね。はいはい、ほんと結構ね、前の段階で結構盛り上がってく感じ、みんな結構ね、インタビューも良かったし。
はい、はい。
それを全部こう、上書きしたからね、神王さんはっていう。
まあそうですね。ただまあ、神王さんちゃんとボス感は出していますけれど、その一方で、やっぱり草薙くんが、ヤマト君のしこ名を僕にくださいっていうあたりで覚悟を示して、ちょっと、こいつやべえ感を出してきた感じですとか、この感じとかも、もしかしたら、裏ボス、新ボス的に、こっちの方が上に来る可能性もなくはないかなと思わせるのは、まあ、あくまでこの、神王さんが、こう、土台としてそびえ立ってるからではあるんですけど。
そうだね。
神王さんがちゃんと表ボスとしてすごい立ちはだかってる、その存在感があるからこそ、誰かが裏ボスになっても面白そうだなと思ったりとか、そういった期待を抱かせるインタビューでもありましたよ。うん。そして、レイナさんが、もう、重たいという、愛が重いっていう。
そうだね。いやいや、いいじゃないですか。まあ。本当はこの辺は、言い回して好きなんだよな、っていうね。
ということで、まあまあこの重たい愛がどうなっていくのか、ようやく本番開催するらしいので、一番一番大変楽しみです。
はい。
では続きましてが、約束のネバーランドの第85話、内容としましては、バイオンさんは倒したけど戦力足りなくてやばい、ノースさんはなんかノーマさんと一人ごとで喋り出してやばいということで、どうしようか打開策がない状態のところに、レイ君たちやってきましたという展開でした。
本当にね、戦力が足りねえっていう、この切羽詰まった状況の中で、やっぱ最後、レイ君たちが登場してくるっていうのはテンション上がる展開でしたね。
はいはい。まあ、見事な前振りと落ちでしたね。
そうだね。まあ、分かってはいたんだけどもね。いや、ちゃんと演出がうまく効いたよね。
そうですね。この、ルーカスさんが、この自分の無力さ、腕があれば足があればっていう発言が、やっぱりこのおっさん登場にかかってる感じもしますしね。
そうだね。
あとまあ、レイ君登場するときに、あ、この存在感はエマみたいな。この木は、みたいな。ここで重ねる感じっていうのもなんかいいですね。
いやそうですね、うまいですよね。じゃ本当にね、だからルーカスさんのこう好感度がさどんどん上がってるんでね。
はいはい、はい、
そうやっぱそれでやっぱそのピンチを助けるっていうところでやっぱ語れさありますよね。まだ助かってないですけど。
まあそうですね。なのでまあレイ君この後ノースさんとどう戦っていくのかわかりませんが、一応まだこの仮庭の中では存在が知られていない、鬼サイドには存在が分かっていないキャラクターということで。まあそういう点で言ったらルーカスさんもそうであったんですが、そういう点で何か裏を書くような展開とか意表を突く作戦とかいろいろありそうですから、大変そのカタルシスを期待しております。
そうですね。あとはなんだかんだでみんな死んでなさそうですね。
死んでないんですかね。
どうでしょうね。最初やっぱあーみんな死んだ撃つ展開かーとか思ったけど、なんかまだほら出てこいよ殺しちまうぞとかって言ってますしっていうね。まだ殺してないんかいっていうね。
この完全に顔が鬱血してる状態で、うわなんてグロい死体だと思ったら生きてましたからね。
そうだね。いやもうこれだったらもうザックさんもきっと生きてる気がないよっていう。
まあ実際まだ、死は描いてないですからね。
そうだね。
そういった点で仲間の死に対してどう向き合うかなどのことに関しては、描くときはちゃんとどっかで改めて描くのかなと、まだそこには至ってないのかなと思うような感じではありました。まあそれも近そうな気はしておりますが、といった感じで、まあエマちゃんのタイムリミットも迫っているので大変、先の展開気になります。
はい、
では続きましてワンピースの第903話、内容としましてはルフィが、賞金15億になって世界大注目という展開でした。
いやー5番目の海の皇帝っていうネーミングセンスいいね。
あまあストレートに言ってるだけなんですけどね。
いやそうだけどね。いや、なんかやっぱテンション上がるし、やっぱビッグニュースモルガンさんは戦闘力あるなって思いました。
はいはいはい。いや、これはもうすごい煽ってる状態ですけど、実際能力的に実力的には当然迫っていないながらも格を感じさせますよね。
そうだね。っていうか、手柄全部ルフィのもんになってるしね。
だからまあ当然、この、ベッチさんもすごい怒ってますからね。
そうだね。従えられたみたいなこと言われてるしね。
はいはいはい。
女王の城破壊した作戦立ったのベッジさんだ
と。そうです。その頭脳もルフィのものになってますからね。
ほ その辺はすごい良かったよね。まあ、それ15億も納得ですよっていうね。いやー、展開でしたし。今週本当にね、他、やっぱ懐かしいキャラいっぱい出てきましたし。
はいはいはい。
それぞれがほんこれ見てどう考えてるんだっていうのを想像するだけで楽しかったですけどね。
いやー、やっぱりそれぞれのところでルフィに対する反応が見れるのがすごい良かったですよね。
うん。
いや、コピーこんな感じなんだっていうのもすごくほっこりしましたよ。
そうだね。泣くっていうね。
それまですごい凛々しい、ちゃんと海軍大佐としてすごい凛々しくやってるのに、ルフィの記事を読んだ瞬間に、やっぱいいなぁ、だっていう、ここでもう完全にあの日のコビーに立ち返る感じが、読者的にもなんかすごく、あ、コビーだっていう感じがしていいですよ。
そうだね。すごい良かったね。いやー、だから本当にね、まあ、これね、一旦のね、この、あれとし、一旦のまとめとしてすごい良かったし、なんかね、ナミさんとか、もう、なんかゼウス連れてるし。
はいはいはい。
サンジにもレイドスーツが出てきたりって、パワープラグも立ってるんでね。このあたりも和の国編、楽しみになってきましたね。
いやー、キャロットちゃんもちゃんと無事、クルーになりましたしね。
まあそうだね。
完全に居座ってますしね。チョッパーの、妹分として。
うん、そうだね。チョニキのね、下についてるから、ね。
はい、はい。といった感じで戦力的にも戦い方的にもいろいろと広がりを見せていますし、関係性も広がっていますし、普通に和の国編、和の国に行くのかっていうことを思っていましたが、それよりもそれと同じくらいこの、世界会議レベリーっていうのがどんどんクローズアップされてきて、本当に懐かしの面々が続々集結ってもう煽り文句にされていますが、いやー、で第五の皇帝、この世界が大きく動く様は大変ワクワクが止まりません。
そうですね。
では続きましてが、ドクターストーンの第56話、内容としましては、無事に、穴を突破した千空くんたちは貴重な鉱物ザックザクで帰るときにマグマさんに目隠しされて連れてかれて目が覚めたら、みんながサプライズプレゼントに天文台を作ってくれてましたっていう展開でした。
いや、先週のあのサプライズプレゼント予想当たりましたね。誕生日。
まあまあ、誕生日。その、日数言ってたけど、その日数に応じて、その、なんちゅう、365で割ったら、みたいな、そういうことなのかなと思ったりもしましたが、ちゃんとそこにもう一ネタかませてありましたからね。
そうだね。
日数を言っただけではなくて、日数プラス、その、寝ていた期間を示す数字っていうのが、実は、ゲンさんが分かっていた。それがゲンさんが、前から君のこと好きだったんだっていう、そういう展開になりましたからね。
いや、本当に、いや、気持ち悪い骨格でしたねっていう。
いや、これは熱かったですよ。
いや、熱かったですよ、本当に。いや、本当にな、なんか、ゲンさん、いや、いいね、ヒロインだよ、完全に。
まあまあ、ヒロイン的な盛り上げですよね、確かに、
うん。
偶然出会って仲良くなったかと思いきや、実は昔から知ってたんだっていう、これはもう完全に運命のヒロインパターンですよ。
いや、そうだね。いや、いいじゃないですか。もうなんか、ゲンさんの立ち位置がはっきりしたじゃないですか、これで。
そう。そうですね。男友達がタイジ君で。
うん、
そして、なんか、悪友というか、仲間がクロン君で、ヒロインがゲンさんという。
そうだね。琥珀ちゃんとかどうすんだよって。
それはもう、離婚しましたから。
まあね。まあ、本当にね、だから。まあ、全体的に本当にプレゼント。望遠鏡っていうのがなかなか聞いてよかったですよね。
そうですね。確かに何を作るんだろう。単純にパーティーかなというか、もう全員で一気に踊り出すとかそういうのも、まあそれは思ってませんけど、何か作るんだろうなとは思ってましたけど、天体望遠鏡、確かに千空くんが、やっぱり根っこのところで、まあ宇宙に行く、月に行く、宇宙に行くってずっと言っていたっていうのも確かにありますし、そうなんですよね。科学好きっていう大きな国で見ていましたけれど、やっぱり、じゃあ、一番大きなモチーフは何かって言ったら、今のところやっぱ確かに宇宙なんですよね。
そうね。
そういう点で納得のプレゼントでしたし、ゲンさんが作れてもおかしくないですし。
うん。
という、いやもう、いいセンスしてますよ、ゲンさん。
そうだね。いやもう、広いんですからっていう。
はいはいはい。広い力高いですよ。ということで、まあ、サプライズという形で、マグマさんの動きにもちょっとこのサスペンス感、そしてこの1話の中での盛り上がりにもきちんと繋げてきた感じ。なので、大変、いや、いい話だなという感じでしたが、マグマさん実は先週というか、落とし穴に落ちるのを助ける段階では、千空くんを後々殺すつもりだったって言ってるんですよね。
はいはいはい。
この表現の意図が多少謎だったんですけどね。
迷ってたんじゃないですか。
いや、あえてここで後出しで、ここの実は殺すつもりだったんだっていう告白、完全に読者的にはあそこを助けたっていう前提で読んでたのが、実は後々殺すために助けたんだっ って言われると、ちょっと感情の処理に迷うんですけどね。
まあまあ、でもいいんじゃないの？和解した後ですから、実は嫌いだったって言っても、それはそれですよ。
はいはい。なんか、といった感じで、まあ、クロム君もここで、なんだ、助けるつもりだったのか、誤解してすまねえっていうのに対して、いや、殺すつもりだったのは間違いないって言ってるっていう。この会話も確かにそれじゃ誤解じゃないよなって思ったりもしたんですが。まあ、これに関しては、今週の中で、このマグマさんが、センク君の背後から迫って、その、改めて和解をもう一回やりましたからね。そこに対しての盛り上げの意味で、その実は殺すつもりだったっていう設定を出すことによって、センク君を殺さないっていうことに、この鉱物を採取したっていうことに対しての成功感、盛り上げっていうののための前振りなのかなとか思ったりもしますが、まあまあまあ、最終的には絆が生まれた、絆という宝物を手にしたからいいと思います。
そうですね。臭いですね
っていう気持ち悪いっていうやつですね。では続きましたが、ブラッククローバーの第155話、内容としましては、ユノ君は意識がはっきりしてたんで、アスタ君と一緒に敵を倒しましたという展開でした。
いや、タマト先生の体調大丈夫ですか？
いや、今週のラフガ具合はちょっとやばかったですね。
いや、やばかったですね。いや、本当にね、せっかくさ、めちゃめちゃかっこよかったですか、特にその上等だって言ってさ、
はいはい、
開き手辞、
はいはい、
お互いね、この片翼の天使じゃないですけども。で、羽ボンって出して、
はいはいはい、
で、対比して、で、突っ込んでって、ドーンっていう展開とか、すごい良かったんですからね。いやー、なんか本当だから万全な状態で見たかったってのが、すごい大きいんですよね。
そうですね。まあ本当に、休んでも休んでも救済してもよろしいのではってちょっと思わなくもないですが、うん、まあまあまあ、きっとどっかで、調整してくれるんでしょう。だってこれ合併後明けですからね。
そうだね。
うん、そうだね。スケジュール的にはどうなんでしょうね。いやー、どっかで体調整えていただけたら、調整していただけたらいいなと思っております。まあ内容的にはユノ君、何かここで完全に、相手を抑え込んでる的な、そういった描写かと思いましたが、一応先々に対する伏線として、まだっていう、やはりあの子にはまだ、っていう、今後、その第二の人格、エルフの方の人格も今後覚醒しそうな匂い、雰囲気を滲ませて、で、リヒトさんに関しても、まだ動き出していないっていうことに関しては、その、禁術の作用なんじゃないか、みたいな感じで、いろいろ示唆されて、後々出てくる展開が、伏線が織り込まれましたからね。
そうですね。
だから、ユノ君は、一旦仲間で、今回のこのエルフ編、一旦仲間で返して、一緒に戦って頼もしいけれど、やっぱり、もう一試練。もしかしたら本当にここぞという場面で敵にとって変わられる可能性はまだまだある感じ。で、それがこのエピソードの最後の方できたら、それはちょっと盛り上がるかなという期待もちょっとなくはないです。
そうですね。
なんでしょう、リヒトさんの妹さんとかですかね。
そうですね。なんかあれじゃないですか。なんか息子とかいたじゃないですか。まだ生まれてない。
あ、息子でしたっけ。
息子娘忘れましたけど。なんかまだ生まれてない赤ん坊とかがいたから、実はその子だったとか、そういう感じなんじゃないですか。
はぁ、あ、なるほど。などなどの感じもありつつ、意外とアスタ君普通に、戦って勝てたっていう。とりあえず、まぁ、一旦戦闘の方に関しても一段落ついたんで、ここから次の展開、一番、改めて大きく動き出すのが楽しみです。で、続きましてが、大変大波乱でした、今回。史上最も予測困難と言われたヒロインレースの結果は、まさかのキリス先生勝利という、第1回キャラクター人気投票結果発表記念センターから僕たちは勉強ができないでした。1位はキリス真冬先生でした。
いや、圧倒的でしたね。
圧倒的でしたね。古橋さんに対しては1000票差ありますからね。
うん。
そっからウルカちゃんまでは600票。そっからリュウちゃんまではやっぱ1000票ぐらい。で、ゆずちゃんとアシュミン先輩が、僅差、という感じですね、うん。
そうですね。いやー、いや、まあ、そう、当時さ、誰が勝ってもおかしくなかったから、あれなんだけど。
はいはい、はい。
でも、キリス先生は本当意外だって。
いや、確かに予想はしなかったんですけどね。でも、言われてみたら別にそんなに納得できないってわけではないですよ。
いや、そうだね。
そんなに、まあ、組織票とか、強大な個人の力が働いた可能性も全然あるのかなとは思いますけど、でも普通にフラットな一人一票の投票でこれだって言われても、まあ、それはそれで僕は納得しますよ。
いや、そうですね。まあ、なんだかんだで、キリス、やっぱ、僕はこうね、この漫画やっぱ、読者年齢層が高いんだなって思いました。
ですかね。
そうそう。やっぱり、年齢近い方の方が、こう、好感度上がるもんだと俺思うし。だから、キリス先生が、やっぱそういった意味では一番親しみがみんな持ったんじゃないですかねっていう。
ああ、ですかね。確かにその点に関しては、今の高校生、中高生の感覚っていうのをトロイスすることができないので、あくまで自分の立場で考えるしかないんで、自分の子供の頃に比べて、確かに大人キャラの許容範囲は広がってはいますからね。いや、実際僕も、ペルソナ5でクリスマスには担任の先生を呼びましたから、家に。
そうだね。
その点で言ったら、その影には、明らかに、この、真冬先生の影響がなかったとは言えないですよ。
なるほど。
真冬先生によって、その、助教師属性がちょっと開眼してたからこそ、あの夜、先生を呼んだような気もしますよ。
なるほど。いや、はい。まあ、だから、まあ、納得ですね。
そういう意味で言ったら、僕の中でも確かに、キリス先生は大変、もう、大切な人になってたんだなっていう感じが、改めて思い知りましたね。
いやはや、まあ本当にね、でも実際、なんか他もだから納得ですし、まあ今後のまた展開次第で、このね、様も変わっていくでしょうからね、1位から5位っていうね。
まあそうですね、第15位にユイガフミノっていうのが入ってるのがちょっと
。あれじゃないですか。強硬派がいたんじゃないですかっていう。
これ下手に15位に入っちゃったら次票上がるんじゃないですか。
上がりそうだね。ベスト10も夢じゃないじゃない。
いや、ぜひユイガフミノと普通のフミノちゃんを並べたいですね、上位で。そして第2回も大変楽しみな人気投票となりました。では、内容としましては第57話で模擬面接ということで、真冬先生の面接でリズちゃんもフミノちゃんもズタボロなんですが、いや、成幸くんは先生のいろんなコスチュームプレイを想像して乗り切りましたという展開でした。
真面目な話かと思ったらコスプレ会でしたね、本当に。
まあ完全に1位ご褒美会でしたね。
いや、そうだね。いや、だから、もう本当に、投票したキリス先生ファンはもう大歓喜じゃないですかっていう。
いや、もう本当そうですよ。だって、この、座ってる、椅子に座った成幸くんの姿勢を、この物差しでピシッと正して、かがみ込んで覗き込んでくるっていうあたりでもう、あれですよね。うん。もう仕上がってますよね、これは。
うん。そこになぜか。いやー。フェチズムを感じるね、この座り方、わざわざ足組んでみたりとか、
はい、
角度を変えてみたりとか、いや、すごいねって思って。
いやー、確かにこのスクール水着で普通の教室でピシッと座って足組んでるっていうシーンは、すごいフェチズムですよね。
うん。いやー、素晴らしい。ちゃんと今までのね、この奇跡をね。で、これ見てると本当キリス先生ってコスプレ界多いなって思って。
チャイナは来てないですけどね。
チャイナ来てないけど。
押し目楽は、この流れの中で、ぜひ、ジャージも一回やってほしかったですけどね、ちゃんと。
はいはいはい。
この SD、SD でいつものジャージを、みたいな小さいコマではなくて、いつものジャージをここでも魅力的に一コマ見せてほしかったですね、ちょっと。
なるほどね。いや、まあいいですか、チャイナ服があったからいいですか、新規です、
と新規。まあまあ、そうですね、ちゃんと、胸元の開いたチャイナ服。それにシスター服も出ましたからね。
そうだね。
シスター服に関しては、顔が微笑みすぎてて誰だかわかんないですけどね。
この後の、ね、ゴーゴって言ってる、ギロって言ってる、SDK の方がチスタッフはいい感じだったよね。
はいはいはい。といった感じで、いやでも本当に1位を取って、ファンのみんなありがとうっていう感じが溢れんばかりの1話でしたよ。
ですね。
で、一応、まあ、なゆきくんとの展開に関しても、単純にその見た目のコスプレっていう展開だけじゃなくて、なゆきくんのこの、お前はダメだからこそダメな人の気持ちが分かって、みたいな、そういった父親に褒められたっていう話、だいぶ連載初期のエピソードとして語られたりしていましたが、その点に関して、真冬先生が同じところをちゃんと取り上げて、なゆきくんを認めて褒めてくれるということで、父親以外にそこを言われたの初めてだということで、なゆきくんとの絆もちょっと強まりましたからね。
いや、そうですね。これはもう大逆転ヒロインありそうですね。
いや、本当にここでちょっとボーナスポイントが乗っかりましたよ。
うん。
いや、この今後の二人の関係性がどんどん楽しみになっていきます。はい。では続きまして、鬼滅の刃の第108話、内容としましては、無一郎くんは鬼の停水タオを倒したりとかしつつ、金森さんを救いに行きます。記憶がないんで記憶を取り戻すために自分の感じるものに従います。そして炭治郎くんは相手を細かくしていけば倒せると気づきました。そして、玄也くんは死んでませんという展開でした。
いや、時藤さんなんかすごいかっこよくなってきましたねって。
はいはいはい、そうですね。
いや、もうほんと初期は本当にいけすかな野郎だったけど、だんだんやっぱりね、魅力上がってくよねっていう。
まあそうですね。やっぱりいけすかないやつだった分、普通に子供を助けるっていうことに関して、やっぱり、その、不良が子猫拾う理論がありますしね。やっぱりいい人じゃないかっていう感じがちょっとありましたし、あとまあ記憶に関するワードがところどころセリフに散りばめられていましたが、やっぱり記憶がないっていうことがこのキャラクターの根幹であって、それがある種の非人間性に通じているところがあって、でその中でもやっぱり何かちょっと感じるものがある、人を助けなければとか、そういったところに関して言葉にできない、記憶にならない何か感じるものがある、それに従っていけば自分を取り戻せるんじゃないかっていう自分探しと並行して、こう、正しい道に舞い戻っていくっていう感じは、まあ、応援したくなるキャラクターですよ。
いや、そうですね。実際本当に過去に何があったんだっていうのは、結構気になりますからね。
いや、もう、えぐいくらい傷だらけで記憶を失ってますからね。
うん。どういう状態で助けられたのかとかってことも含めてね、気になりますよね。
はいはいはい。いや、本当に、火の呼吸を使う一族の末裔ということであれば、本当に一族老頭、大変なことになった唯一の生き残りなのかもしれないですね。
そうだね。
で、火の呼吸を忘れてしまったから、霞の呼吸なんですよ。
はいはいはい。おー。なかなか、鋭い指摘だ。
この記憶が霞がかかった状態がずっと続いているっていう、それがどう霞の呼吸に生きてるのかわかりませんが、なるほど、それで霞柱さんか、みたいな感じでもありましたし、記憶が戻ったらどうなるのか、単純にいい人仲間展開以外の展開もありえますからね。
まあそうだね。
何か良くない不吉な方向に持っていく展開もあり得るかなと。そういった点で、この記憶がないっていうのと、火の呼吸の使い手、血筋っていった、そういったバックボーンとかも含めて、何か大きく展開が動きそうな期待もあったりします。その記憶を揺さぶるのが、炭治郎くんの心からの一言。人を助けるのは結局は自分のためにもなるからみたいな。ああいった発言が、記憶を揺さぶってるっていうあたりもちょっと気になりますね。
そうですね。
そういった点で炭治郎くんとのつながり、付き合い方とかも楽しみにはなってきます。
そして一方の炭治郎くんはすごい恐ろしい顔をしたっていうね。
今週人が変わったようですよね。
いや、本当はね、バトルクレイジー感出てるよね。
はいはい、
はい。いや、まあでも成長ですかね、これはっていう。
これはだから、小鉄くんにしごかれた結果なんじゃないでしょうか。
人格が、ブラック研修で人格が
。いや、なんか攻撃を食らって、なるほど、そうか、攻撃能力が落ちてるって血を流して、鼻血を流して、ぐっと笑ってる、ひどい顔で笑ってるっていうのに関しては、ちょっとその、ダメージを受けた灰、ダメージ受けた灰みたいな、そういった感じもあるのかなと思って流しましたけど、でもその後、切り合いになって敵の一撃を食らった後で、フレルが歓喜の血しぶきをもっと上げてみせろっていうのに対して、お前もなっていう一言に関しては、おやって思いましたやっぱり。
そうだね。やっぱ、こう、長男らしくないというかね。
まあ、炭治郎くんは基本的にやっぱり鬼を倒すときでも鬼に対して、どっかしら、なんか慈悲とか説得とか、ひどいことをしてる人に対しても、なんでそんなにひどいことをやめろっていう感じで、あくまで、なんか攻撃性は、なかったというか、あくまで人として相対してる感じがあったんですけどね、常に。今回はもう本当に、なんか敵というか切って当然みたいな振る舞いをしてる感じがしてちょっと違和感はありました。
いや、まあ本当調教されてしまったんですよっていう。
いや、そう思うしかないですね。
うん、そしてまあ本当にやっぱり生きてましたねっていう。
はいはい、はい、
まあやっぱ死なず川ですからね、死なないんですよっていう。
いや、死なないんでしょうねきっと。うん、といった、どのくらい再生するのか、ダメージはどうなるのか、といったあたり、まあまあ死んでないことは今週、意外と戦えるってことは今週ちゃんとはっきり示されたので、その理屈付け、実際のディティールに関して示されたら、何かこのキャラクターの戦い方、あと、まあ人間性、精神性、バックボーン、といったあたりにも踏み込んでいきそうで、大変その解説楽しみですよ。
そうですね。
ということで、一応4分の1になったのの、足を切断したのをさらに半分にしたのをさらに切ったら消えたみたいですからね。
そうだね。
ということは、これこの、4分の1の8分の1の16分の1を切ったら消せるってことですかね。
どうなんでしょうね。またくっついてるかもしれませんしね。
可能性もありますが、でもそれであれば何かこう炭治郎くん今回この喜びさんの首を切った後さらに縦に切ろうとしますからね。
そうだね。
といった意味でそれでとりあえず4等分できるんじゃないかなって楽しみです。
はい。
では続きまして、配給の第300話、内容としましては、影山くんのサーブはすごいんですが、アウトしてしまったりだなんだりで、大変、やっぱり影山くんすごいんで、クラスも強いんですが、ケンマくんはニヤッとは笑わないですが、こう、ひたすら、クレバーに、カラスの羽を思いで見たくて仕方がないって顔してますという展開でした。
まあもうよそはよそは、うちはうちっていうね、まあセッター対決ですねってい
う。まあそうですね。あくまでそのセッターとしてのボール運びに関するもう超絶的な技巧、才能で、もう縦横無尽に活躍する影山くんに対して仕込みを丹念に丁寧に仕込んでいくという、もう地匠ですよ、地匠。
そうね、地匠だね。いや、だから本当にセッター対比が全然すごい効いてるし、すごいやっぱケンマくん怖い感じ出てきたよっていう。
まあ、なんかしそうな感じはすごく高まってますよね。
そうですね。いや、実際本当に、まあ他がやっぱりさ、なんだろう、精神的にもさ、ほら、こう相手がやっぱ強いことを尊敬できるっていうところまではさ、
はいはいはい、
結構想像がついたりするんだけどさ、そこに全く興味がないっていうところに関しては、やっぱりちょっと不穏、不気味というかさ、あんまり想像しきれないところがあるんでね。まあそこがケンマくんの魅力だと思うんだけどね。はいはい、そこがしっかり書けてるんで、いいなって思ったんですよね。
まあ本当にケンマくんに関しては、まあ今のところではありますけれど、その勝ちたいとは思わずに、ただひたすらにゲームをクリアするような、その快感、その楽しさっていうので、プレイしてるという。まあその点で本当にひなたくんのある種、対比のキャラというか、なんでしょうね。やっぱり、バレークレイジーひなたですからね。
そうね。
バレキチひなたですから、それに対して、ある種、競技としてはほとんど興味がないけれど、熱意はないけれど、ただ、相手を攻略することに興味があるっていう、その、目の前のことに、ひたすらクレバーに、あとは、なんでしょうね、この淡々とした感じとか、本当に対極系のライバルキャラですからね。
そうですね。
対極で、だからこそ相手に対して興味を抱く。ひなたくんにとっても、ケンマくんとプレイすることがすごく楽しい発見がある。そして、ケンマくんからしても、ひなたくんの予想のつかなさで上手くなっていく感じっていうのが、すごく攻略しがいのある対象として映って、とても楽しいという。で、お互いにバレーに対する熱意、心のありようが正反対っていうのがどう影響、まあ、これに関しては一方的にひなたくんがどう、ケンマくんに影響を与えるかっていうことでありますが、
うん、
といった、その、この対局のライバル関係が大変、なんでしょう。いいですからね。
いや、いいですよ、本当に。
大変だから、本当にこのライバルキャラとして、まあ、主人公と同タイプのライバルキャラっていうパターンもありますが、それとは違ったこの対局の、ライバルキャラとしてのケンマくんが今高まってる感じがしますんで。こっから、すごい差を発揮して、最終的には、全力で叫んでほしいですね。
はぁ、あ。ツッキーみたく、熱くなってほしいってことですね。
みたく。まあ、最後までこの調子を貫くっていうのも、ケンマくん全然それはそれでありだとは思いつつ、どっかで、ひなたくんに毒されたらいいなともちょっと思っていますよ。
なるほどね。楽しいですね。
では続きましてが、春の大型連休にジャンプが放つ大型連休2連弾第2弾、磯部磯部物語、気は辛いよの仲間寮最新作、新境地サイレントギャグセンターから19ページ、理科の時間ということで、まあ、サイレントギャグ、思ったよりサイレントじゃなかったですね。
そう、結構喋ったね。
主人公は一言も喋んないんですけどね、
うん。
主人公以外は結構普通に喋りますからね。
そうだね。ダニですら喋るからね。
その上で主人公のことは、よくわからない。いや、理科の先生ですごい科学者で、なぜか全く喋らなくて、で、なんか、突然、いたずらしに行ったときは、髪飾りをしだしたっていう。
そうだね。アノマロカリスみたいなね。
そうですね。
おしゃれですよ、おしゃれきっと。
おしゃれで、髪型も違ってますからね。
そうだね。なんで整えたんだろうっていう感じだけれども。
その辺の説明のなさが、ある種のサイレントですよね。
でもね、まあまあ、個人的にはやっぱりでも、中間先生相変わらず絵で笑わせようっていう感覚がすごいんで。
はいはいはい。
そこら辺やっぱ頭でかくなる、ちっちゃくなるとか、すごい面白かったですね。
はいはいはい。頭でっかくなるよりも僕はちっちゃくなる方がちょっと怖かったですね。
これ怖いよね。でっかい方はまあなんかまだ想像つくから、ちっちゃい方ってこのまま、こいつ死ぬんじゃねえ感があるよね。
これちょっとしたホラー、ちょっとしたっていうかまあ普通にホラーですよね。
ホラーで。
仲間先生は本当に、仲間先生の書くギャグは本当にホラーとの境目というか、狂気と笑いの狭間を行きますよね。
そうだね。
ということで、またこの頭が小さくなったら、頭が大きくなったら頭が良くなって、スラスラスラって回答を書けるけど、頭がちっちゃくなったら、あーって言いながら、もう機械的に鉛筆をゴリゴリゴリゴリってやるだけになってるんですよ。
まあ、虫見たくなったんですよ。本能でしか見たいんですよ。
いや、恐ろしいですね。
恐ろしいですね。
でも、この、先生に関しては、理科先生に関しては、自分ちっちゃくなってもちゃんと活動できるんですよね。
いや、なんか、部分じゃなくて全身にかければ大丈夫なんじゃないですか。
まあ、きっとそうですね。
いや逆漫画は細かいこと考えたら終わりですよ。
いやいや、ちゃんと説明、仲間先生ならその辺もきっときちんと理論武装してますよ。
はいはいはい、なるほど。
いやー、という、これ最後、スモールもビッグも空になってるじゃないですか。
そうだね。
じゃあ生徒はみんなこのままなんですかね。
いや、絶対このままでしょ。
狂気の世界ですね。
だけど別に先生は生徒に興味ないから気がついてないんですよ。
いや、きっとそうですね。で、おそらくこの現象がどんどん、進んでいって、世界を全てを飲み込んだ結果、仲間先生の以前の読み切り作品、キャンパスに世界観繋がっていくんだと思いますよ。
繋がっとるんかい。
いや、あの世界観本当に謎だなって思ってましたけど、この続きだと思ったら納得ですね。
ああ、なるほどね。みんな、頭を良くしようとして。そうか、まあ、理科先生は本当じゃあ偉人レベルの人なんですね、きっとっていう。
おそらく理科先生があの世界を作ったんだと思ってますよ、僕は。
じゃあ本当その辺はじゃあどっかで仲間先生にちゃんと説明してもらわないとねってい
う。いやー、という答え合わせが楽しみですよ。では、続きましてが、自我の第7話内容としましては、異彩伝の人たちはコウ君を追いかけていって、コウ君を撃って、で殺すぞってなったんですが、そんなん聞かないって女の子が出てきてもう一体の怪獣を呼び出しましたという展開でした。
いや謎の美少女こんな使い方だったんですねって敵がだったんだって、
ね、いやー敵でしたね。
うん、いやこれ意外性あってよかったし、最終的にやっぱねラドンが出てきた、ラドンじゃねえやランダが出てきたらよかったですね。
はいはい、ランダが空の怪獣が出てきましたね。
そうですね、やっぱゴジラといえばラドンですからね。いや
まあ、
気が利いてますよっていう。
まあそうですね、陸、あとは海も出てきたりしないですかね。
はいはいはい。おー、陸海空ですからね。陸海空。
三つのしもべを従えるんじゃないですか、この女の子は。
そうですね、ポセイドン的なやつが出てくるかもしれませんね。でも自我がもしかしたら海かもしれないよ。
いや、海、いやー違うんじゃないですか。
カジキマグロだよ、だって。
あー、あれが海かもしれませんね、もしかしたら。
うん。ね、可能性あるんじゃないですかね。
はいはいはい。いや、もう変身した自我は陸だと思いますけどね、やっぱり。
ああ、なるほどね。
ということで、正直自我相手に最強の兵器をぶちかましても一切傷を与えられなかった、イサイデンの人たちが、この空の怪獣に傷一つつけられる気がしないですからね。
まあ、そうだね。いや、だから、全滅フラグなんじゃないですか、やっぱり。
これはもう、コウ君が変身して守ってあげるしかないんですか。
いや、もうそうだね。だって、サヤさんがもうヒロインっぽくなってるんですから、めちゃめちゃって。
本当に、こんなに僕らの知らないうちにこんなことになったんですね。
本当だよねって。まあまあ、ほら、コウ君がね、ほら、ね、ロッカーにエロいのを貼ろうって言った時、サヤさんだったしねっていう。
はいはいはい。
やっぱ、ヒロインなんですよっていう。
そんな展開でしたっけ。
わかんねえけど。
まあまあまあ、幸運のメガネ、女神的なものだっていうことは言われてましたからね。
うん。
ということで、まあ、お互いに相思相愛らしいので、完全にまあ、ヒロイン感があります。ということで、まあ、まあまあ、この段階で、ある種、後からようやくっていう感じではありますが、この段階で、まあ確かにキャラクターの関係性とか思うところ、それぞれ反発するところ、考えの違うところとかもちゃんと分かってきたので、その辺が回収されたり、ぶつかったり、どっちか優先されるか、ちゃんと、その、競ったり、っていうことがあったら、まあ人間ドラマとしてもすごく、何かドラマチックになるんじゃないかと楽しみにしております。
いやそうですね、もうこっからですよ、こっからっていうね。
はいはい、いやこっからだと思います。では続きましてが、ノアズノーツの第8話、内容としましては、ノア先生の友人の古生物学者のルーロンさんが合流しましたという展開でした。
うん いやー、新キャラルーローさんだかと思ったら謎の3人組が出てきたね。
全くノア先生の方とまだ絡まなかったですね。
いや、ほんとですね。こいつら大丈夫かってちょっと思ったんだけどね。
正直、この学会の、その学会 OL、監視&経理担当みたいなのが出てきたりしますけど、この人は、活動、これにいいんですかね。
わかんない。
ノアさんについてきて、ノーツを探すっていう。うん、なんか、独自の理論、仮説があって来てるわけではなくて、ノアのところについていけば、ノーツがありそうっていう理由で来てるんですよ。
そうだね。
雑予算の無駄じゃないですか。
無駄すぎるよね。いやー、だから謎すぎるんだよね。ルーローさんも、なんか今週、まあ動物と話せるノーツが思ってるみたいなことを言って。
はいはいはい。
でもやっぱりちょっとまだキャラクター見えてこないじゃないですか。
まあ、彼がどういった点が普通と違うのか、奇人変人なのか、どこに曲げられない心情を持ってるのかっていうことに関しては、まだ全然わかんないですからね。ある種、ノアさんとのこの掛け合い、大学の頃どうだった、こうだった、お互いなんかレポートをどうした、こうした、みたいな掛け合いに関しては、まあ、ある種普通の人感ですからね、ここは。
うん。
ただ、キャラクターの中にある、その親近感を得られる部分、それと人と違う部分っていう、その二面性があって、キャラクター立つんじゃないかとは思いますけど、その中でこう、親近感を得られる部分っていうのが、今回は描写された形だったので、まあまあ、普通の人と違う部分っていうのをこの上に、パチッと、乗っけてくれるのを来週以降楽しみにしてますよ。
いや、ほんとそうですね。なんで、あとはほんとに、ナナミさんたちが、ほんと出てきた意味をちゃんと出してほしいなって思いますね。
まあ、どういう形でファーストコンタクト絡んでいくのか、味方キャラになったら面白い感じになるかもしれませんね。
いや、まあ、そうですね。ルーロンさんがまあ男か女かよくわからないんで、
はいはいはい、
まあね、この監視学会 OL 三浦さんはね、貴重なお姉さんキャラとして期待してますよっていう感じです。
ああ、まあそうですね。まあ、せっかく出てきたんで、まあ絡んで、で、まあキャラクターに関してある種コメディ要因とかドラマ性とか生み出す方法としてはやっぱり一人のキャラクターに対して、だいたいこの二人のキャラクター、二人以上のキャラクターでそれぞれ印象とか、認識が異なる。この人はこの人のことをすごい大事、すごい賢いと思ってる。この人はこの人のことをすごいバカと思ってるみたいな、そういったギャップがあると、まあ笑いにつなぎやすかったりもするので、3人出てきて三角関係がうまいことを、そのキャラクター同士のギャップ、認識のギャップ、ズレとか、そういった方向に結びついたら、面白い掛け合いとかも生まれるのかもなと思ったりとかはしますが、よくわかりません。今のところ今回敵っぽいものの影が見えませんからね、まだ。
そうだね。
だからそういうので言うと、この、ななみさんが敵になるのかも、って思った理由もしなくはないですけどね。うん、
でも、まだ、雑魚そうだからな。
一層、この助手が黒幕かもしれませんね。実は悪いやつっていう。
モブ顔だけどっていう。
モブ顔ですけど。で、実はなんかすごい追い詰めるところで、ノアさんたちを危険な目に合わせて、ナナミさんが、いや、こんなつもりじゃって言ったら、横で助手が計画通りって言ってるのかもしれませんからね。
うん、そうね。
などなど、いろいろと今後の展開楽しみです。では続きまして、銀魂の第680話、内容としましては、翔陽さんの記憶を持っているらしい、その、うつろさんの、生まれ直し的なやつは心臓を銀さんに渡して、その本体は奈落に囚われて、心臓のないまま目覚めぬまま生かされているらしいです。その黒幕がいるらしいですという展開でした。
いや、小さい翔陽さんがあっさりこう死にかけちゃってちょっと悲しかったんですよね。
いやー、まあ、心臓を託してっていうことではあったんですけどね。
そうだね。もうちょっとでもなんかね、この二人の絡み見たかったんだよね。
まあ、これはこの後再開するんじゃないですか、ちゃんと。
まあそうだね。再開しないと、わざわざ生かされてますしね。
はいはいはい。
いや、だから本当そのあたりはどうね、再開ね、につなげていくのかって楽しみですし、まあ本当になんか、ラスボスというかさ、なんか連中っていうね、上のボスキャラが出てきてるみたいですし。
はいはいはい。
こいつらは本当にどう格好をつけてくるのかってのは気になりますね。
いや、そうですね。まあ完全にポットでの設定ってことではないとは思うんですよね。
うん、
だから過去にいた誰かしら、それに連なる誰かなのかなとは思うんですけど、そういった悪い奴が出てきて、で、最終的にはやっぱり翔陽さんを取り戻す話。 松陽さんも、三笠になって、そして、よろずややら、江戸の今の人たちやらも、みんな、協力プレイで一致団結して、万々歳になったらいいなと思います。
いや、そうですね。うん、
ということで、松陽さんが生きて、生きていたというか、まあ、生まれ直していた。で、それの心臓を助ける手段と囚われの状況っていう、松陽さんがある種囚われ状態っていうのになったことによって、このお話の本当にすごい綺麗な着地が見えそうな予感はしてきましたよ。
そうですね。
といった、その松陽さんを中心にした、銀さんたちを中心にした、江戸のみんな、といった、そういった展開楽しみです。では続きまして、僕のヒーローアカデミアの第181話内容としましては、ジェントルさんは自首して、デク君も大丈夫ですって言うんで、お咎めらせて、そして、デク君は、ダンスしますという展開でした。
うん、ジェントルさんがね、こう、ちゃんとデク君たちのことも考えてね、めっちゃ言葉選んでる感じっていうのが良かったですね。
はいはいはい。まあ、ジェントルさんに関して、やっぱりこれまでの認識でちゃんとその、こういう人なんだなっていうのが分かっていた。元々のキャラクターに関しては、すごく独善的だった。他人のことを考えなかった。ある種その点で自己顕示欲が強くてヒーロー性を備えていなかったっていうジェントルさんがラブラバちゃんに出会って、この子のために、誰かのためにという、他人のためにという精神性を獲得して、今更にヴィランになった状態になって、今更にちょっとヒーロー性のようなものを獲得して、だから精神的には正しさがあるけれど、行動としては間違ってるっていう現状っていうのに対して、この自分を振り返って、若い頃、自分は、手のいい理屈をつけて、史上マジ、自分のために生きてきた。それが、デク君に削り取られて、最後に残ったのが、他がためにっていう、そこの言葉で集約してくれたんで、ちゃんと、その、落ち感、まとまり感がありました。
そうですね。で、本当にね、そのね、まあ、ラブラバちゃんは、まあ、泣かしちゃったけれども、まあ、そのね、思いを伝わったデク君は、ちゃんとね、エリちゃんを笑顔にするっていうね、
はいはい、
最後の締めの展開、すごいことですね。もう、エリちゃんメインヒロインって感じでしたね。
そうですね。いや、もう、やおよろずですよ、やおよろず。もう、観客がみんないろいろ言ってる中、ひたすら場の空気を酔わずに、やおよろず、やおよろずって言ってる人がいるっていう。
ひどいね。
いや、やおよろずちゃん。あれ、ミスコンに出てるのやおよろずちゃんなんですっけ？
出てないよ。
出てないか。やおよろずちゃん、いや、ミスコンに出てほしいですけどね、ぜひ。
いや、そうだね。まあ、でもまあ、同格の剣道ちゃんが出てるから、
はいはい、
しょうがないんじゃないですかっていう。
いやー、といったこの八百万人気も明らかになった中、ちゃんと、舞台、登場ということで。
うん。
まあ、舞台、描いてくれるんですかね、ちゃんと。
っていうかさ、俺描いてくれないと、すごい不完全でしょなんだけど。そう、ここで終わりそうな雰囲気あるね、なんか。
そうなんですよね。来週も終わってそうな感じもして、別にそれでも展開は続いちゃうもんなっていう。だってここで舞台の、その演技を見せることによってリアクションする人ってもう、エリちゃんの笑顔がもう、ゴールじゃないですか。
そうなんだよね。
ゴールに達しちゃったじゃないですか。だから、なんかもう、なんでしょう、食撃の層まで行ったら、あざみさんが満面の笑顔で美味しいって言った後に、じゃあ、他の審査員実食ですって言ってるみたいなもんですかね。いや、もう結論出ちゃったよ、みたいな。
うん。そうなんだよ。うん、
だから、やっぱりここで A 組、確かに演技すごい面白く見たいけど、それはただ単にそのアクションとか演技とか、アニメだったら、その動きと音楽っていうのだけで見応えのある、1話作れるような気はしますが、やっぱ漫画で見るんであれば、それは人のリアクションですとか、そういった何か漫画的、ドラマ的な演出の上で見たらこそ気持ちいいのかなと思ったりもしますので、そういう意味で、エリちゃんが笑顔になったんであれば、こっからなんか、まあ、エリちゃんであれば、エリちゃんがこっからどんどん、この、ヒートアップしていくですとか。まあ、観客に関しても、ちゃんとそれぞれの観客の中で、未だに A 組に対して、ちょっとその A 組のせいで、学校が大変なことに、みたいな、そういった周りの反発みたいなものも、ちょっと、ちらっと今週も描かれたりはしていますから、そういった一般生徒の反発が、間が変わっていくとか、なんかそういった、周りの反応とか、ストーリーの展開に合わせる形で、ストーリーの進行に合わせるような形でうまく演技を素晴らしく描いてくれたらいいのになという期待を来週に持っておきます。
そうですね。楽しみにしましょう。
いや、本当ですよ。エリちゃんが立ち上がって、なんか、両手を素振りとかして踊り出してほしいですよね。
想像がつかない。
とか、大変楽しみです。では続きましてが、ちなみにこれちょっと気になる企画でしたね。うん、ジャンプの、アレンジデザイングランプリが開催するという。 プロ、アマ、不問。ジャンプキャラクターを君風にアレンジ。最優秀賞50万円。らしいですよ。
応募します。
なんか、思いついたら応募したい気もしますけどね。
うん。
アレンジ、キャラアレンジ。へぇ。アニマルアレンジとかもいいみたいですからね。
じゃあもう、やりよういっぱいありますよね。
ほんとですよ、もう。それこそもう、堀越先生とかはもう聞きとして書いてくるんじゃないですか。アニマルアレンジを。
ああ、そうですね。まあ、獣ではないですけど。
いや、まあ、堀越先生は間違いなく獣だと思いますけどね。
うん、まあね。大野が時動物園とかやってましたからね。
ヒーローアカデミアにおいても、この異形系のキャラクターいっぱい書いてますからね。
うん。
なんとなく、ジャンプで今、異形キャラって言ったら、異形デザインって言ったら、堀越先生かなと思って名前を出したりしてみましたが、いや、プロはまあ不問らしいんで、どんな作品が出てくるのか意外と気になる企画だったりします。というのを間に挟みまして、続きましてが、カシンコジ、来週激動の新章開幕センターカラー41ページ、ボルト。ということで、センターカラーはカシンコジさんとボルトの、この、ピリッとしたセンターカラーとなっておりました。
そうですね。いやー、カシンコジさん、かっこいいって。
いやー、本当に。そして、未だ考えの読めない。そして強力なキャラということで大変存在感を示しています。内容としましては第23話ということで、カシンコジさんボルト君たちをこう動きを拘束しようとするんですが、このハマル先生はちゃんとそれを、回避して戦うんですが、カシンコジさんにやられちゃいそうで燃やされそうになるんですが、燃え消えない一瞬あのジャンプラスのファイアパンチを燃やしたんですがまあいいや。それをボルト君手にあった印が変形してカーマになって、それがカーマというものらしくて術を吸い取って先生助けます。カシンコジさんそれ見て引いていきます。そして同じカーマを持った別の少年を見つけましたという展開でした。
いや、まあ、カシンコジさん、まあ、ちゃんと強さ見せつけた上で引くっていうのがね、このカーマってのを絡めることによって、
はいはいはい、
まあ、ちょっと謎と納得感出したっていうのはすごいいいなって思いましたね。
まあそうですね。何かこれがやっぱり目的に絡んでるんだろうなっていう感じはありますしね。
そうだね。
なんとなくの反応でそうなのかな、今回の目的もそうだったのかなって匂わせといて、最後に罪にらしき少年がそれをカーマ持ちっていうことで、やっぱりちょっと確定的になりますからね。
そうだね。
これがすごく彼の過信孤児の目的に絡んでるんだろうなっていう感じになってくるんで、お、新しい大きな話が起き出したなっていう感じになってますよ。
いや、そうだね。しかも、この、積み荷っぽい少年は、第1話の冒頭に出てきたあの少年だしねっていう。
そうですね。成長した姿で、ボルトと激しい戦闘をしてそうな雰囲気だった、あいつですね。
あいつですからね。いや、だから、やっとボルトなんか始まったなって感じじゃないですか。
いや、本当に。これで完全に、その、映画で最初に作られたボルトを超えたその先の世界に進んでいるっていう感じがしてきましたよ。うん、単純なサイドストーリーとか、エピローグではなく、もう、大きなストーリーが進展してる感じになってます。あと、この新キャラのデザインに関しては、やっぱり、なんか、池本先生の昔のその読み切りとか、今もきっとネットで検索すると画像とかで出てきますが、なんかこのキャラクターの、まあ、この刈り上げてる感じ、ピアスしてる感じ、あの眉にピアスしてる感じですとか、この感じとかはすごく、なんか池本先生の昔、池本先生名義で書いていた作品っぽいテイストが感じられて、池本先生キャラっぽい感じがいい異物感になってていいんですよね。
まあそうだね。やっぱちょっとナルトっぽくないところがあるっていうのは逆にいいよね。
はいはい。まあこの点どこかしらで語られてるのかもしれませんし、これから語られるのかもしれませんし、逆に単なる勘違いというか、なんとなくの思い違いで、これももうがっつりと岸本先生がキャラデザインをしてるのかもしれませんが。
うん。
でもなんかこの異物感のある違ったデザインっていうのは、いやなんか、また一つちょっとナルトから一歩先に進んでる感じがしていいですね。
うんうん
うん、なんかちょっと違った方向。今回の、戦いとかに関しても、その任具ですとか、科学任具ですとか、そういった感じで、ナルトと同じことをしないようにしているっていう感じは、もう全体通して、伝わってきくる感じではありましたが、この新キャラの少年のデザイン見るにつけても、やっぱりちょっと、ナルトと同じ延長線上にはないような、より、プラスアルファをしていこうとしている感じが、ここにも感じられて、ちょっと、気になるな。どういう風に動いて、喋って、絡んでくるのか、大変楽しみな感じになってますよ。
そうですね。あとは、カシンコズさんが今回螺旋岩使いましたけど。
ああ、はいはいはい。
これはもう、あれですよね。ガマモを使ってるし、ジライヤさんだよね。
ジライヤ。
もしくはジライヤさんのなんか体を釣った存在とかなんかそんなノリなんじゃないですかっていう。
まあまあ、螺旋岩、なんで螺旋岩をって言ってるあたりで言ったらまあ確かに、でもまあ、あれですよ。ナルトのお父さんの四代目もガマ使いますからね。
まあそうだね。うん、でもさすがに四代目はもう出てきてるしな。
ええ、まあ、なので、まあジライヤさんのまあやっぱ系譜ではあるんだろうなみたいな。
うん、
あれじゃないですか、四代目の弟弟子とかじゃないですか。
そんなんいたの。
いや、いてもおかしくないっていうか、ナルトだってそうじゃないですか。
まあそうだね。なるほど。だから、じゃあ、ほんと、どう使っ、ね。まあ、ジライヤさん系譜は確定だろうからね。
はい、はい。
どういう設定に出してるかって楽しみだよね。
うん、まあまあ、どういった絡み方、関係性なのかは確かに。いやー、気になる感じの匂わせ方。まあ、ガマの段階で、まあ、先週とかだと、先週というか前回とかだと、まあ、ガマってこの世界ではポピュラーなのかなぐらいの感じでしたけど。
うん、
まあ、螺旋岩でみんながそれに対して、なぜ螺旋岩をっていう反応ですからね。そうなってくると、ガマと合わせて考えて、その辺。いや、カシンコジさん。単純にその、新しいことをやっていく中でも、やっぱり前作、ナルトをこう引き継いで、それとの関わり、それとのつながり、それを土台とした上でのドラマっていうのがどうなっていくのか、楽しみですよ。
楽しみですね。
では、続きましてが、呪術廻戦の第9話内容としましては、イタドリくんは、戻ってきて死んじゃいましたという展開でした。
いやー、まあ、まず、伏黒くんのこの、影絵バトル、楽しいね、やっぱりっていう。
いやー、生み出すのに関しても、肉体の動きと、それに合わせて、このオロチとかゴーとか、このちゃんと、アクション性、術に対して、身体感覚が乗ってるのがいいんですよね。
あ、そうだね。まだちょっと全体はわかんないけど、この、ヌエとかの使い方とかね。
はいはいはい。
壊されたら出せないのかとか、いろいろね、想像が、まだ、全部わかんないけど、いろいろ楽しみだしねっていう。
まあ、その辺も、細かく説明しないでも、流れで読んで、理解した雰囲気になれるというか、なんとなく、現状起きてることが伝わってくるっていうあたりも、この、省略、ディティールを詳細、省略した上でのバトル描写のうまさですよね。
そうだね。
いや、見事な構成ですよ。
うん。そして、本当にね、その中で、この、ね、イタドリくんと伏黒くんのこの会話
はいはいはい。
まあ、ほんとすごい良かったよね。
いやー、良かったですね。ここに至るまでの、伏黒くん、ある種、まあまあ、1年生3人、それぞれ順繰りに、虎杖くんと釘崎さんがちゃんとキャラクター紹介されていく中で、伏黒くんのキャラクターだけわからないままでしたが、そのキャラクターに関して、ちゃんとその大切な人、いい人だったのに呪われてしまって、本来、その、ダメ、悪い人が、何にも知らず、のうのうと暮らしているみたいな、この世は不公平、不平等だっていうことに対して、だから自分も不平等に人を助けるっていう、それが、イタドリくんとの、この、悪い奴を助けるかどうか、じゃあなんでイタドリくんを助けたのか、といった、その辺の、この戦いが始まる前に行われていた、お互いの意見の衝突の、ある種、回答になってますからね。
そうだね。
それが、イタドリくんとの戦い方、イタドリくんに命をかける理由っていう、ちゃんとその、戦いの始まり、なんでしょう、戦いの進行と、その、この二人の議論と和解みたいなものがちゃんと一致してますからね。
そうなんだよね。
いやー、見事ですよ。
いや、見事だね。で、ちゃんと本当に、戻ってきたところを感知してね、こう、下ろして、質問に答えてあげるっていうところにも、なんだろう、すごい男の友情感というか、仲間感を感じてすごい良かったんだよね。
いやー、ほんとそうですよね。まあまあ、戻ってきた伊藤君に対しては、本当にもう、なんというか、敬意というか、なんというか、認めてるんですよね、やっぱり。
そうだね。
だからちゃんと、その、喧嘩をして話し合っていたことに関しても、しっかりと答えて話し合って、イタドリ君もそれを認めてっていう。イタドリ君に関しても、クスクナーさんがあいつはあんなに怯えてたし、ごちゃごちゃうるせえこと言ってたし、あいつは戻ってこない、そんな玉じゃないって、お前が守るほどの、みたいな、そういうことを言ったりとかしていましたが、それでもやっぱりしれっと戻ってくるあたりで、この戦いの中でイタドリ君、すごい限界、自分を試された結果、ちゃんと成長して、これを受け入れたんだなっていう感じもありますしね。
そうだね。
スクナさんの落とし評価からの、このすんなり戻ってくる感じっていうのも、ということで、死んでしまいましたね。
いや、死んじゃいましたね。どうなんですかね、来週。
いや、もう、人体、蘇生、人体錬成するんじゃないですか。
そんな、鋼の錬金術師が始まってしまうんですかっていう。
呪術で。いやー、まあまあ、生き返るんじゃないかと思ってますけどね。
いや、どうなんでしょうね。まあ実際生き返ってほしいですけどね。まあ別にでもなんか来週からこう、伏黒くんが主役になってもいいですよ、別に俺は。
いたどりの代わりに俺がって言って。 まあ全然それでも誠実そうなんですけどね。いや、誠実そうなくらい今回の話で本当に伏黒くんのキャラが立ってはいるんですが。でもまあ、虎杖くん、まあ報告書の上ではだから虎杖、一名死亡の上、復活って書かれるんですよ、だから。
うんうん。いや、実際復活してほしいしね。スクナさんもこんなことで死んでほしくはないからねっていう。
いや、まあ実際、まあ、その、ご都合展開、どんなご都合展開であろうとも、読者がそれを望む限りは、批判されないですからね。
そうだね。
だからまあ、全然、しれっとでもなんでも、いやもう、もちろんドラマチックに誰かの犠牲の上にでも全然いいんですが、いや、復活展開を期待してしまいます。
はい。
では、続きまして、アクタージュの第、15話、内容としましては、桃城さんはすごいいい演技をしていて、そして、ヨナギさんは、彼女のことが好きじゃないから彼女をかばう演技ができないって言いますっていう展開でした。
謎理論だな。
正直何が問題なのかがつかみづらいんですよね。
そうなんだよ。いやいやいや、なんで守れないのっていう。そこはなんか頑張ってくれよって思うんだけど。
私の知らない私をみたいな、あの精神はここには届かないんですね。
そうなんだね。
ヨナギさんの中には、モンシロさんをかばう私っていうのは、どう辿っても存在し得ないんですね。うん。
そんな嫌いな必要もない気がするんだけどね。
うん。
まあまあまあ。あとはまあ、実際、まあ今週のモンシロさんの演技としては、なんかもうちょっと演技がなんかすごい人かなって思ったけれども、どちらかというとやっぱりその天使のイメージを崩さない演技に終始するっていうところはちょっと意外だったなって思いましたね。
ああ。まあ、それが作品の、なんでしょうね。価値につながってるって話ですからね。
まあ、そうだね。
やっぱり演出面で言ったら合ってるってことなんじゃないですかね。
うん、
その商売的なことも含めてですよね。
うんうんうん、まあ、そうだね。まあ、今後も別に桃城さんがどんどん主演を張っていかざるを得ないからね、はい。なんかあんまりイメージ壊しすぎちゃうとね、青春派のイメージがなくなっちゃったりすると嫌ですからねっていう。
その方が作品として成功しないと判断したんじゃないですか。
うんうんうん。そうだね。まあだからそれに対してでも手塚さんはぶっ潰してって思ってるわけですね。
はいはいはい。そうですね。まあまあその6億円の制作費、その責任がすべてこの主演の紋章さんにかかっているという。
うん、
そうって思います。けど、
いやまあそこは むしろ監督の方なんじゃねえのって思うけど、
まあ監督の方がプレッシャーは、でもまあそうですよね。まあある種誰だったか、なんかの映画、どこかの映画監督がインタビューで言ってて、なるほどなみたいに思ったのが、映画っていうのは別に黒字である必要はないと、赤字でも何でも作られていれば映画業界人は食っていけるんですよ、
うん、
もう年間数億円の赤字の映画が何本も作られているっていうのは、要するに映画業界にその数億円が一応流れていってるってことですから、回収できてるかどうかっていうのは実は関係ないんですよね。儲かるのはスポンサーですから。だから、あの、映画業界的には赤字であろうとも映画を作ろうという判断がされる世界っていうのが正義だって。黒字は別にマストではないんですよ。
はいはいはい。
っていう点で言うと、実は6億円払ったよっていうので、まあ、実際損するのはスポンサーですからね。
うん。
スポンサーに対する責任は果たさなきゃいけないのかもしれませんけど。うん。主演女優。まあ実際今、モノショウさんは抱え込みすぎで、それがある種良くないことという認識で、今、そこのところから解放してあげようとしてるのかもしれませんからね。
まあそうだね。
それによって、役者としてのポテンシャルを十二分に発揮させようという、そういう狙いがあるのかもしれませんからね。
うん。いや、だから本当に、なんかどちらかというと、最終的にこの決着、まあ、桃城さん対岩井さんが今度やられるわけですけども。
はいはいはい。
それが終わった後に手塚さんがどう締めるかってところに俺は結構注目してますね。
そうですよね。
ほら、結局、桃城さんがなんかね、岩井ちゃんに合わせた演技しちゃって、映画が破綻したら、それはそれで敗北じゃないですか。
まあ、そうですね。それはもちろんそうですね。いや、もちろん、だから、桃城さんの、桃城さんが想定してる自分の正解のプラン以上のものを取るためにやってるわけですからね。
そうだね。
うん。なので、やっぱそこはちゃんとそういう風に 勝利表現、成功表現っていうのに行き着いたらいいなとは思いますよ。うん、現状、与那木さんの演技に対する褒め評価がなかなかないですからね。
うん。そうですね、ないですね。なので後輩ちゃんはすごい喜んでくれてますからっていう。
なのでまあ、ちゃんとその最後、与那木さんがその何かを乗り越えて、桃城さんを助けた結果、桃城さんの仮面が壊れて、新境地みたいになったら、その凄さっていうのは、もう全力のリアクションで描き切ってくれたら気持ちよさそうだなと思います。
はい。
では続きまして、ロボレーザービームの第55話内容としましては、銀狼さんは島育ちなので、ドライバーを一周半させて、見事にボールを飛ばして、そして、ロボくん追い詰められちゃいますという展開でした。
島育ち関係ないやろ
島育ちだからもう、あれですよ、ブループレイヤーなんですよ、銀狼さんは。
まあ、ブループレイヤーならわかるけど、でもこれ一回転半ってありなの
ありなんですね。
うん。
空振りっていうカウントにはされないんですね。
どうなんだろうね。まあ、まあ、ありなんだろうねっていう。早速ね、その辺はやっぱ藤巻先生ちゃんとルールブック、ちゃんとしてる人ですからね。
まあ、そうですよね。まあ、あくまで、なんでしょうね。どういうルールなんでしょうね。ちょっと本当にルールに即してあるんであれば、何か説明があった方がすごい、うんちく感、なるほどな感があってよかったですけどね。
うん。
あるならぜひ、読んでみたいなと思います。
で、まあ、本当にね、銀狼さんが本当にロボくん以上になんかとんでもなさを出しちゃってるんでね。まあロボくんどうすんのかなって思ったけど、はい、まさかのこの覚醒フラグですよっていう。
そうですね。
なんだこれって思ったけど。いやどうなるんですかね。ライジングインパクトみたいになっちゃうんですかねっていう。
急にドライバーでホールインワン、ロングホールでホールインワンとか目指し出しますかね。
そうそうそう、ギフトが発生しちゃうんですかねっていう。
まあ須崎さんがロボくんにはある得意性がある。まあ、勝利に対するメンタリティ、もしくは、もう他人の完全なトレース能力ですかね。
はいはいはい、ロボですから、ええ。この銀狼くんの真似た上でさらにこのね、
修正して、より正解のプレイを見せて、相手のプレイを崩すのかもしれませんしね。
うん。いや、実際なんかロボくんが一回転半打つとかやったら見るよね。
いやー、やりかねないですけどね。
うん。
いやー、といった得意性を見せたら勝てる。うん。いや、ここでの、いや、覚醒逆転展開は大変楽しみですよ。
いや、そうだね。
普通にもう大ピンチですからね。
そうそう、勝てるビジョン、なかなか見当たらないからね。
いや、ほんと全ホール、ホールインワンぐらいじゃないと。いやー、なかなか、相手が普通にバーディーとか取られたらもうバーディーじゃ勝てないってことですからね、普通に。
そうね、イーグル必須だし。
いや、やっぱりギフト覚醒ぐらいの何かが必要ですね。
うん。
いやー、ということで、大変、この前振りは気になります。では続きましてが、初撃の相馬の第261話内容としましては、エリナさんの作った料理は味が変わりまして、より美味しくなったんで、アダミさんはそれに対して、すごいこうひどい険しい顔をして否定するんですが、会場で悲鳴が上がりますという展開でした。
パーンですかね。
この擬音にちょっと笑いましたね。
笑うよね。なんすか、服弾け飛んでんのかって思う。
バサッとかバーンじゃないですからね。パーン爆発ですもんね、もう。
そうですよ、ほんと。来週何が起こってるのか楽しみでしょうがないねって。いや、
ほんとですよね。なんか客席に現役旅団の団長が潜んでるのかもしれませんしね。
なんかね、ほんとに。ね、爆弾にな
る。っていう。サン&ムーンみたいなことかもしれませんからね。うん、いやっていうかまあ、ちょっと期待してた、先週口に出して言ってた期待ではあるんですけどね。
そうだね。角の丸みたいな
っていう。客席全員お授けっていう。全員、服が弾け飛ぶっていう。まぁ、ちょっと見たかったんで、それを本当に来週やってくれそうなんで、その絵面はどんな絵になってるのか、どんな画力の無駄遣いをするのかは大変楽しみですよ。
いや、そうですね。いや、本当にね、もうエリナ様が完全に相馬くんになっちゃってるんでねっていう。
はいはいはい。
このリアクションのね、この今までこのセクハラするのは今まで相馬くんのね、醍醐みたいなところでしたけどね。
はいはい。
完全にエリナ様がセクハラしてますからね。
ああ、そうですね。完全にいたずら顔のエリナ様の天使が、もう、女体にいたずらしてますからね。
いや、本当ですよっていう。羽がもう乳首にしか見えないっていうね。
そうですね。黒い羽が。
うん。
という、まあまあ、羽で隠してるんですよ、ちゃんと。
隠してるんですけどねっていう。いやもうだから本当にな、不良娘風。いやもう完全に落ちたなっていう感じでよかったですねって、エリア様がっ
ていう。はいはい。もうここに来てもこの味の変わる振りかけっていうやつでもう完全に相馬くんのアイデアをパクってるという。
うん、
この、相馬くんのアイデア率高すぎねってちょっと思うんですけど。いや、いろんな人のいろんな料理を組み合わせたらいいのになっては思うんですけど。相馬くんのアイデア率高いんじゃ、ちょっと思ったりもしましたが、まあ、まあまあ、ちゃんとその、他の人のも活かして、新しい味に挑戦してっていう。で、まあまあ、あざみさんの思想に完全にそれは反するものであるという、ジョイチローさん。結局、あざみさんはあの学生の頃の、もうパーフェクトジョイチローさんが好きなんだって、おそらく今のヤクザなジョイチローさんは好きじゃないんでしょうね。
そうだね。
だから今みたいになってしまったことを後悔して、あの、パーフェクトのままでいられる世界を作ろうとしているそのあざみさんには、まあ、受け入れられないけれど美味しいっていう、その味に対してあざみさんが、じゃあ最終的にどう認識を改めて、謝るのか、謝らないのか、まあまあ、決着を楽しみにしております。
はい。
では続きまして、レギソンのゆうなさんの第109話内容としましては、さぎさんは、小枯らしくんが好きかどうか確かめるために裸で布団に潜り込んで揉まれましたという展開でした。
こじれすぎだろって、さぎさん。
うん、ちょっと頭おかしい感が増しちゃいましたね。
いや、そうなんだよなーって。おぼろさんのことをさ、さぎりさんがさ、この愛人としてって言ったら、いつの間にそこまでこじらせたんだおぼろって突っ込んでるけどさ。
はいはいはい。
絶対さぎりさんの方がこじらしてるからね。
まあ、そうですね。一層好きだって認めたらまだ健全なんですけどね。
うん。固くなりに認めないからな
裸で寝床に潜り込んで、あくまで好きじゃないっていう。それはじゃあ、好きじゃないけどそこまでやってるっていうことの方がちょっとやばいんじゃと思いますけどね。
うん、やばいよね。だからなんかこう、さぎりさんがこう、当初期待した方向とは、どんどんなんかあさっての方向に向かってるのが、こう、そわそわするよね。
ああ、まあ、確かに独自のポジショニングっていう意味で言ったら、他のキャラと同じことをして違うリアクションを返すっていうところで、ちゃんとキャラクターの独自性は出してはいるんでしょうけれど。
うん、
まあまあ、まあそうですね。一回限りのネタとしてはありなのかもしれないですね。他のキャラと同じシチュエーションを先木さんがやって、で突っ込むっていう。本当はもっと冷静な、なんだこれはみたいな、冷静な突っ込みをしてくれてもいいんですけどね。
そうだね。
ゆらぎそうの日常は狂ってるっていうことをちゃんと。まあそれ、折に触れて結構ひばりちゃんとか言ったりするんですけどね。
うん。でもだんだんみんな毒されちゃってるからね。毒されちゃってひばりちゃんも地上になってる。
だいたい新キャラが出てきて揺らぎそうにやってくると、なんだこの空間はっていう驚きを見せて、それはちょっと楽しかったりもするんですが、やっぱり最終的にみんな染まっちゃいますからね。
うん。
そういう点で、サギーさんがせっかく、その常識人のサギーさんが他のキャラクターと同じラッキースケベを実践してみるっていうことであれば、改めて強めのツッコミがあってもよかったんですけどね。
うん。
でも、サギリさん、なんかちょっと、物分かりのいいキャラっていうところをちょっと突き詰めてる感じがしますよね。
そうだ。
大体いつも確かに、小枯らしなら、冬空小枯らしなら、悪意がないのは分かってるみたいなことで、率先して理解してあげる物分かりのいいキャラという一面がありましたが、このラッキースケベやってもツッコミが強くならないのは、やっぱり、なんか、物分かりがいいんですよね。暴力キャラではないんですよね、決して。
そうだね。
なのでまあ、キャラらしいっちゃらしいとは思いますが、独自性を出せるシチュエーションだったらよりいいかなということは確かに思わなくもないです。
そうですね。まあ今後どんな風に魔改造されていくのか出しましょうって感じですね。
はいはい。続きまして、トマト一風のリコピンの第28話内容としましては、絶滅危惧種の、サクランボヤマネコ。世界で2匹だけのサクランボヤマネコは、の男の子が自分の言い名付けのサクランボヤマネコの女の子に会いに行ったら、割れって言ってガッハって笑う子だったんで最初引くんですが、好きになって告白したら振られましたという展開でした。
いやー、実に驚異的な話でしたね。
そうですか。
いやもう本当にだから絶滅というのはね、この決定権が自分にあるという勘違いが発生するもんなんですよってね。
ああ、なるほど。はい、はい。
人間がそんな絶滅するしないなんての決定者なんておこがましいってことですよ。
ああ、確かにその通りですね。うん、いや、強くは生き、弱くは死ぬ。絶滅もやむなしですね。
そうですよって。
まあまあ実際時を保護することに関して、疑問を呈する人がいるっていうのはわかりますし、実際、貴重だからっていう理由で生かしておくっていうのも、まあまあ、ある種の資源という認識でならいいんですかね。価値はあるのか、なかなか答えの出ない問題ですよ。
いや、そうですよ。そこに深く切り込んできた漫画ですよ。
まあ、それに関して確かにそうですね。でも、まあ、絶滅危惧種であることに関しては、別にこの男の子に関しても、まあいいやっていう認識ではありますからね。
そうだね。
絶滅してもいい。好きな人とっていう。で、好きになったのが、一応同じ種族だったけど、振られる。これでも遊びに行って、一緒に何か、一緒にいることはできてるみたいですからね。
うん。
告白しなければ、もっと一緒にいられたかもしれないんですけどね。
いや、でもこれできっとね、一年発起したね、チュリオくんがね、体を鍛えていつか勝って、結婚する展開ですよ、これはっていう。
いやー、いいですね。いや、このラブはぜひ、進展させてほしいですよ。
そうですね。なんか10回くらい後に、実は俺たち付き合うことになったんだぜって、ムキムキのチュリオくん期待してますよっていう。
いやー、もしくは何でしょうね。この、我さんがすごい怪獣されるのかもしれませんけどね。
ほう。
なんかもう、スイーツ好きとかになってるかもしれませんけどね。
もう、力だけが強さじゃなかったんだって言って認めてくれるかもしれないしね。
そうですね。いやもう、すごい、熱烈なアタックによって、なんか、そこまで言われると我もって言って、ポッて頬をあからめるかもしれませんけどね。
おー、いいですね。ツンデレですよ、ツンデレっていう。
そうですね。最強ではないけど、最愛ってことになるかもしれませんからね。うん、
最愛こそが最強ですよ。
果たしてバキ理論に行くのかどうかはわかりませんが、ぜひ、いやー、この二人の展開、いや、この女の子はヒロインとして、すごい魅力たくさんだと思いますよ。
ボインだしね。
ボインですし。いや、もう魅力のある、オリジナリティのある魅力のあるキャラクターだと思うので、この子をヒロインとして育ててあげてほしいですね。
そうですね。
では、最後に目視コメントとしまして、読み切りの理科の時間、中森亮先生、担当の池田さんがドラえもん好きすぎて打ち合わせの度に、のび太の話するという、もう完全に連載の時感覚の普通のコメントですね。
本当だね。
何のお久しぶりですみたいな、あれもの全くないですよ。リラックスしてます、中森先生。あとは、ちなみに、ね、読み切りではないですか、ボルトの、池本先生、フランスの雑誌の方にインタビューを受けた遠路はるばる自宅までお越しいただき感謝ということで、先週もちょっとフランスから取材が来てる方いらっしゃいましたが、
うん、
やっぱりみんな来てるのかもしれませんね。
そうだね、来てなんかいろいろ回ってるんだろうね、
うん、そういった、フランスの記事の話題とかもどっかでちょっと見れたら面白いかもしれません。
は銀玉の空地先生、ヤンに憧れて紅茶を飲み始めた苦い過去を思い出しながら銀英伝見てるっていう
はいはい、はい、
コメントがあるんですが、そうですね、銀英伝やってますからね。
はいはい。
いやー、昔の確かに銀英伝のアニメちゃんと見たからね。
あ、本当ですか。
逆に見たからこそ新しいアニメまだ見てないんだけど。
もうちょっと銀英伝ちょっとどのタイミングでどれに手を出すか迷ってるんですよね。いや、まあ当然なんか銀英伝好きな人とか周りにもいますし、まあいつか見たいなとは思ったり、原作もちゃんと読まなきゃなとは思ったりとかもしつつ、今もう富士流版が始まると、富士流版を楽しむためには原作を読む方がいいのか読まない方がいいのか迷ってるっていう、そんな感じなんですよね。
うん、難しいところだね。うん、難しいところだね。まあ俺はやっぱり、まあ原作、これはアニメから入って、全然昔のアニメだけどね、昔のアニメから入っていけばいいかなって思ってるけど、はいはい、うん、俺がそうだったからねっていう。
ああ。いや、原作知らないからこそっていう、原作を知っているからこそ裏切られるっていうのも、伏崎龍先生、以前コミカライズしたあの四季という漫画においては、原作において死ぬキャラクターをなんと生かすっていう、脅威の原作改変をして、もう全然別の展開にしましたが、ああいったのは原作を読んだ上で、原作を既読の上で漫画を読んで、展開が違うっ って驚くのがいいのか、それとも漫画は漫画で普通に何の引っかかりもなく、普通にそのストーリーとして楽しんだ後、後々原作と違うということを知ってマジでって驚く。あくまで漫画を読むときは漫画単体のみのストーリーを楽しむっていう、どっちがいいのか僕の中ではまだ迷い中なんですよね。ギエーでなって、ラスト変わっちゃうかもしれませんからね。
可能性あるからね。
全然、いや、式の時にやりましたからね。
うん。
いやだからまあ、その点で言ったらどうするか、どっちが楽しいのか。まあ、多数派は、ギエーでやっぱり原作読んだ上で、藤良文。いや、そうとも限らないか。いや、難しいところですね。
まあまあ、でも、過去のでもね、どうだろう。今からのとやっぱ大変だから、普通に新作から見てきゃいい気もするけどね、俺は。
ああ。まあまあ、アニメに関しては一応、3話まで見て、別にまあ、しばらく置いとこうかなという感じで、藤流版をかけようかなという心構えでおります。
はい。
あと、呪術回戦、芥見先生、ベジータハンマー、スーパーヒーロー着地、それっぽい仮面がかけて満足ですということで、ベジータハンマーって言うんですね、あれ。
そうだね。
すげえ伝わりますけどね。
伝わるね、この、両手ガッてこうね、はい、組んで叩くっていうね。
プロレスで多分これに対する技名ありそうですけどね。
うん。
な気はしますが、でもベジータハンマーで伝わります。そして、それっぽい仮面かけて満足ですという、これはまあ、ゴチです。明らかに画面って書こうとしてるんだなと思います。
うん。
あとは、アクタージュの松木先生、ネームどころか、端末コメントすらボツになることがあります。難しいものです。っていう。松木先生のコメントにはなんか注入力がありますよね。
あるね。まあまあ、言い訳のない人ですからね。
言い訳の長い人ですからね。いや、なんか独自の世界観があっていいなと思います。この目次コメント。で、来週から新連載が始まります。このタイミングなんですね、新連載。竜を目指して少年は進む。波乱万丈、出会うは頂上、定石破りの未確認新連載2連弾第1弾関東から54ページ、もみじの季節、佐藤翔正義先生、プロ棋士を志す少年、もみじが出会ったのは？ということで、将棋漫画だそうです。
でも流行り物乗っかってきましたね。
確かに。時期的にも、もう将棋、藤井翔太六段の後に企画してたもおかしくない時期ですよね。
いや、そうだね。完全に。
で、連載第2弾はちなみに、君を侵略せよ、稲岡和佐先生となっています。で、センターカラーが、アニメ放送開始まであるちょっと、&いつも楽しく、もんもん、御礼センターカラー、依頼層のゆうなさん。ということで、もんもん御礼センターカラーだそうです。
そうですね。電車の中で見るのが大変なカラーがまた来そうですねっていう。
いやそうですね。依頼者の皆さん、センターカラー多いですからね。
うん。
今週の日の丸相撲の扉にも負けない肌色率なんじゃないかと思います。あとは、携帯作り編大人気御礼センターカラードクターストーン。そしてもう一つが、バーサスネコマゴミ捨て場の決戦攻防白熱センターカラー配給ということで、大変それぞれなんか、カラーの技巧派のセンターカラーが3つ、乗るみたいですね。
そうですね。
ということで、来週24号5月14日発売となっております。ではお疲れ様でした。
はい、お疲れ様でした。